んばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師栗原志向です。
今年もあと3ヶ月余りとなりましたが、栗原さんが年内にやりたいことは何ですか？
おー、年内ね、まあ、12月は僕は毎年サンタクロースで、はい、1ヶ月生活しているんですけども、はい、今年はですね、はい、なんとサンタクロースでホノルルマラソンを走るというのにちょっとチャレンジをしようと。でも今まで2キロしか走ったことないのに
すっごいことですね、チャレンジ、はい、どういう格好で、サンタクロースの格好？
そう、サンタ、まあ、でもやっぱり暑いので、はい、あのタンクトップサンタ、あ、なるほど、ちょっと切ってね、
かわいい
で半ズボン で、ね、っていう感じですね。
今日ヒゲが全くなく、
はい、そうですよね。だからこれから冬に向けて、うん、はい、やっぱサンタになるためにもちょっとひげを伸ばし始めないと。
本当ですか、はい、これから伸ばし始めるんですね。
そうです、
はい、楽しみですね。ありがとうございます。今日も未来への扉を開いていきましょう。岡田真由美の未来相談室。今日のゲストは、進化を続ける無敵のエイジレス美人といえばこの方、うん、君島十和子さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本当に毎回うっとり、
うっとり
ですよ。ありがとうございます。
待ち続けてます。
いや、もうそんなに褒めていただいて、
眺めていたいっていう感じ、
ね、ずっと ね、
もう木に登ったまま帰ります。
いや、本当に素敵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、今週はリスナーから寄せられたお悩みメールに十和子さんからアドバイスをいただきたいと思います。
はい、楽しみにしてました。
お願いいたします。
ありがとうございます。
栗原先生、
は
い、お読みください。
それでは最初のお悩みはこちらです、はい、大田区匿名希望34歳の女性の方からいただきました。3年ほど前、動物由来の食品を一切食べないビーガンの思想に感銘し、ずっと実践しています。食べるのは無農薬の野菜と玄米、大豆ミートに豆乳と、徹底して植物由来の健康的なものばかりを食べてきました。ところが、健康的に痩せると思いきや、始めた頃から7キロも太ってしまったのです。管理栄養士の知り合いにそのことで相談すると、炭水化物の摂りすぎよと言われました。
なるほど。
オーガニックにこだわっているので食材自体は問題ないのですが、やはり玄米やそば粉、小麦粉は炭水化物そのもののため、食べ過ぎると太ってしまうそうなのです。食べる量を減らせば良いのでしょうが、お肉や魚を食べていないので物足りなくて、ついつい食べ過ぎてしまいます。ビーガンを続けるか、それともやめてダイエットにシフトするか、私はどうすればいいのでしょうか。
なるほど。
十和子さん、いかがでしょうか。
はい、34歳という方なので、はい、実はこの時代、はい、一番ピチピチして美しいと思うんですよ。ところがタンパク質を減らしてしまうと、はい、もしかしたらちょっとお肌の張りとか、はい、艶とか、この辺が失われてしまうと思うんですね。せっかくね、一生のうちでも一番美しい時期なので、やっぱりタンパク質を多めに摂っていただくっていうのは、すごくおすすめです。
ダイエットをするのでもなく、逆にそういうものを摂り続けるっていう方がいいってことですよね、
は
い、
だから炭水化物はちょっと控えて、その分豆類などをしっかり召し上がっていただくっていうことがおすすめだと思います。
なるほど、ね、はい、これは参考になりますね。
ね、参考になりますよね、うんうん、ぜひ試してみていただきたいなというふうに思いますね、はい、そうですね、はい、無理せずっていうことですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。では次のお悩みお願いします。
東京都幻のホイコーロさん、55歳の働く女性の方からいただきました。夫婦で小さな中華料理店を営んでいます。今流行りの典型的な町中華の店です。夫と共に開業して25年ほどになりますが、その間何とか食べられる程度には安定をしています。しかしアルバイトを雇うほど余裕はなく、結局年中無休で夫婦2人馬車馬のように働いてきました。ふと鏡を見ればシワが増え、ゾッとしたことも一度ではありません。夫はもはや私を妻ではなく、貴重な働き手としか見ていません。こんな私でも 女として恥ずかしくない見た目でいたいと願っています。忙しい町中華のおかみでも少しは綺麗になれる方法はないのでしょうか、というお悩みでございます。
いかがでしょうか。
頑張ってらっしゃいましたよね。私と同世代の方ですし、はい、やっぱりここまで頑張ってらっしゃれるって素晴らしいことだと思うんですけども、はい、やっぱり主婦のお仕事プラスこのお店のお仕事で、なんとなくこうね疲れてしまうような時もあると思うんですね。で、私自身は自分も仕事をしている上で、まず自分の目にパッと入る、はい、鏡を見ればね、でもやっぱりこうメイクをしたりとかね、お仕事の上メイクをしたりってことではないと思うので、自分が一日いて自分の体の中で一番目に入るの手じゃないですか、
手ですね、
だから、寝る前にしっかりとその自分の体を慈しむように、手の甲ですとか手の指にしっかりとクリームを塗って、自分をいたわってあげるっていうことと、あともう一つは笑顔、とにかく口角を上げて、はい、笑顔でいていただくっていうこと、これがねやっぱりご主人も一緒に仕事していて、ふと目を上げた時に、やっぱりこう笑顔でいるのと、そうではないのとではやっぱり
確かに
印象が違うと思うので、
笑顔でいるのとね、ニコニコしてるのとね、
そうなんですよね。だから笑うまではいかなくても、せめて口角を上げて、いてあげていただきたいと思いますし、ちょっと寝る前に、シートマスクなんかも、今ねちょっと結構お買い得なものでも、効果のあるものたくさんありますので、シートマスクなんかもしてあげるだけでも随分違うんじゃないかななんて思います。
そうですね、本当具体的なアドバイスをいただきました。
いやすごいですね、
やっぱ自分をいたわるっていう今キーワードをいただいて、これやっぱ素敵だなと思いましたね、ついやっぱりこう、そう商売やってるとね、お客様のためにばっかりやって自分を忘れがちなんで、
そうですよね、本当に頑張ってらっしゃる方ですね。ホイコーローさん、
ホイコーローさんね、
シートマスクをしていただければなというふうに思います。
はい、
では最後の悩み相談です。
はい、
神奈川県ラジオネームエンゼルス推しのママさん、年齢不詳の主婦の方からいただきました。初めてお便りします。私は今夫と娘の関係で悩んでいます。娘はまだ3歳なのですが、生まれた時から夫は溺愛し、ずっとそばにいて、ほっぺにスリスリしたりチューをしたり、常にべったりくっついて一時も離れることはありませんでした。それでも成長すれば次第に子離れするだろうと思っていたのですが、3歳になっても娘にべったりで、残業を頼まれても娘が待っていますからと早く帰ってきたり、娘と遊ぶために仮病を使って休めを取ったりと、ちょっと異常なほど娘ファーストなのです。娘も最近ではそんな夫を嫌がっている様子なので、これから先夫と娘の関係がギクシャクするのではないかと心配です。どうしたらごく普通の父と子になれるのでしょうか。
わ
あ、
なるほど。
どうでしょうか。
実はですね、うちの主人もすごく似てます、
そうですか。
もう本当に可愛がってくれまして、もう私が手を出すよりも先に手をだっていうタイプだったんですね、だからこの方ね、エンゼルス推しのママさんは、ごく普通の、父と子っていうおっしゃると思うんですけど、これ特に大変こう特別なことだとは思わないんですよ、なのでまずそこだが一つなのと、あとはやっぱり少しずつ変化してくるので、またお嬢さんも幼稚園に行ったりとか小学校に行ったりすれば、また彼女の成長が変わってくると思いますし、お父さんとの関わりもその中で少しずつ変わりますから、もう3歳ですから、もういくらでももう間を縮めて、べったりしていただいても私は心配ないと思います。
ぜひ問題ないということですから、
心配なく
時間とともになんかいろいろ状況も変わってきますから、心配しないでください。
もしかしたらですね、このラジオネームエンゼル総主のママさんは、 娘だけじゃなくて私ももっと見てっていう思いもちょっとあるのかな、なんてちょっと思っても見たりしましたけども、
ちょっと疎外感感じてる、
疎外感があるかな、
なるほど、
自分も構ってほしい、
なんて思いました、
なるほど、そうかもしれない
ですね。その時は旦那さんのお母さんに言いつけるといいかもしれないですね。
お母さん、なるほど。はい、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、ここで君島十和子さんからお知らせがあります。
はい、講談社から発売させていただいてますアラカン十和子、
はい、
私の7年ぶりの著書になっております。
はい、
はい、30代の方から、はい、私の同世代の方まで読んでいただけるように、うん、あの美容のお話だけではなく、うん、仕事をしながら子育てをしている時の私の苦労話、うん、はい、失敗談などなどもご紹介していますので、はい、ぜひ、お近くの書店などで目にされた方は手に取っていただけたら嬉しいです。
はい、はい、これもすごい売れてる本なんですよ。
ありがとうございます。
これはもうどんどんファンが増えますね。
そうですね、これからますますっていうことですね、はい、ありがとうございます。さて、4回にわたって十和子さんにご出演いただきましたが、栗原さんいかがでしたでしょうか。
も
う、
ね、最高な時間でした。
はい、
あの本当に美しくてですね、はい、あのもうキラキラした雰囲気になるだけじゃなくて、
はい、
常にポジティブ で、
はい、
で何聞いても即答なんですよ。
もう
理論的に、
はい、
もうこれはファンがどんどんこれから増えると思います、
ね、うん、ありがとうございます。
あの十和子さん、この番組にご出演していただいた感想を教えていただけますか。
ありがとうございます。なんかあの突然来たんですけども、はい、楽しくお話をさせていただいて、
よかった、
とっても楽しかったです、はい、もう私が何を言っても、はい、素晴らしいあの、ね、受け止め方をしていただいて、はい、とてもありがたいな、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。
いや、もうそう言ってもらえて超ハッピーです。
ありがとうございます。
本当十和子さんお綺麗で素敵で、知性もあって、はい、教養もある、
うん、
もう本当本当に素晴らしい方なんだなって改めて実感いたしました、うんうん、はい、光栄でございます。
こちらこそです。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは君島十和子さんでした。これからもますます輝き続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師栗原志向でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた立ち上がる勇気目覚める